皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第86回目。先週に引き続きボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。30
年やったら1億ですからっていう風にたまらんぞお金って、コツコツするため、するお金は30年後1億になってるのに、大きく動くお金は80年後ゼロだったりするんですよ。
ああ、なるほどね。
出たり入ったりするから。
なるほどね。
それの資産計画をちゃんと立てないと残らないんですよ。
なるほどね。
全部キャッシュローにぶっ込んじゃうと、
萩間さんはそういう、貯める方法はやっぱ保険がメインなんですか？
保険とか、嫁に役員報酬を結構多めに出したりするんで、絶対生活費でそんな使うわけねえだろうっていう額だから、いくら貯まってるか分かんないけど結構貯まってたりとかとにかく自分がそんなにきちんと管理できる方じゃないから、保険に管理してもらったり、
はいはい、ああなるほどなるほど、
嫁に管理してもらったりとか、そういうふうに。あとは住宅ローンが本当はこんだけでいいのに、ちょっと多めに払ったりとか。
なるほどなるほど。
そう、そういうのとか、細かいところいっぱいですよ。
会社の方はどうやってお金を貯めるんですか？会社の方も保険ですか？
会社の方も保険がメインですね。そうだ、会社の方保険で、うちなんか役員報酬で嫁と分散してある程度入れちゃって、その後に保険を多めに突っ込ん で、あとある程度の経費削減すれば、あの会社の最終利益が800万円に収められるんで、税金 20%、25% ぐらいに済むから、そこに持っていくように調整するような感じなんですけど。
なるほどなるほど。
ちょっと収まんない時もあると思う。結構役員報酬で結構多めに入れちゃってる感じがあるかもしれないな。
ああ、なるほど。
まだ算して。
でもやっぱりそういう風にしていかないと。たまんないですね。
結構いろいろやり方ありますけど、投資入れた方がいいとか、そういう会社に残した方が良かったりもするんですけど、バランスで。
なるほどなるほど。まあね、こういう話ができるのはやっぱ萩原さんならではですよね。でもね、
お金を増やすってことを徹底的によくちゃんと理解しないと本当に増えないんで、増えるどころか増えてると思ったらどんどん減ってるって言ったりするんですけど、借り入れとかするにもちゃんとそれの借り入れっていうものはどういうことかっていうのを理解しないと、お金の力っていうのはすごいんで振り回されちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい。
だからまだ事業をし始めの人が数千万借りてするのは免許取り立てでフェラーリに乗るようなもんなんですよ。 コントロールが効かないんですよ、うんうん、と、うん、なんでやっぱりその辺はちゃんと理解しながら、うん、一つ一つ固めていったりとか、やっぱ一回どっかのタイミングでお金を勉強した方がいいです。お金っていうかと書いてある本を端から読んで、
萩野さん結構そういうお金の本は読まれたんですか？
結構20代半ばかな、前後ぐらいにもう毎日のように読んでた時ありましたね。もうやっぱりお金を増やすにはお金のことを勉強しないとダメだみたいな感じのことをなんかで教わって、でもう片っ端からもうお金って書いてある本を読み漁ったりとか知識と、あとやっぱ実体験でその本通りだったこともあればそうじゃないこともあったりとか、関わってる会社がうまくいって借り入れしたのが最終的にこうなったとか、そこの設備投資ここにお金使ったらこうなっちゃったとか、っていうパターンをいっぱい見てて、自分なりにやっぱこうしていくべきだなみたいのは、いろいろと今やっぱりありますね。物販の場合は、本当に使っていいお金以上にの何倍もお金が銀行に入ってくるんで、例えば本当に使っていいお金が10万しかないのに、最終利益が、でもキャッシュローで回ってるのもっと回ってるから、お金に一時的に100万入ったとしたら、20万平気で使っちゃうんですよ。そうするとマイナス10万になっちゃうんですよ、っていうことがもう簡単に起こりうるんで、それがそれぐらいだったらいいですけど、1000万単位1億円になってくるとか、不思議なことに、あの100万円の売り上げで30万円赤字の人が、じゃあもっと売り上げ上げなきゃいけないって200万円売り上げると、あの赤字分がカバーされて黒字になるんじゃなくて、赤字分も2倍になっちゃう。
2倍になっちゃうって。
そう。だから、それなんでそうなっちゃうかっていうと、その人はちゃんとこのお金をコントロールできない人だから。一回そこをちゃんと締めないと、いくら頑張って売り上げても、どんどんなぜかお金がないという状況になって、ちょっと借りだけ残って、やっぱ自己資本率は25倍以上最低でもなきゃいけなくて、小規模だと40倍以上なきゃちょっと厳しいんですよね。やっぱ一時的に急に売り上がった人とかは、あの、フローで回らないから自己資本率がだっと下がると気があるんですけど、まあ、自己資本率っていうのは全部の今の回ってるお金のうちの資金のうちの本当の自分のお金は何パーセントか。ですごい有料企業だと 40% とか、で具体的黒字会社だと 25% とかっていうんですけど、やっぱ自己資本率はあんまり低くなっちゃうと厳しいんで、
なるほど、
それもちゃんとコントロールしないと。
今ちょっとあのアマゾンでお金本お金であの検索したらいろんな本出てきましたけど、お金が稼げる人、お金が稼げない人とかいう本もあってあったりして、まあ、
いろんな人の考えがあってみんなそれぞれだから全部が当てになるわけじゃないんですけど、いろんな考えの角度からを全部頭に入れておくと自分なりの考えができてくるんですよ。この時場合はこうだけど、この場合はこうだなみたいな。
お金の哲学とかっていうのはありますね。お金の常識を知らないまま社会人になってしまった人へとか、
例えば普通お金の常識で言うと、あの売掛金は早く回収しろっていうじゃないですか。
あ、それ萩山さん前なんか言ってましたね。それ、
売掛金はもうなるべく引き延ばせ
て、はい、
買掛金って支払いを、
ね、支払いを先延ばして、
売上は早く回収しろって、そうすると現金が
残ると、
そう、
なん
ですけど、
なんだけど萩原さん流に言うと
これが正しいとか、うん、そういうもんで、うん、自分のその時の状況と、うん、あの売り上げ規模って考えた場合に、うん、売掛金はもういくらでも増えていいんですよ、
うんうんうん、
いくらでもってことちょっと大げさですけど、うんうん、でただ買掛金支払いはもうなるべくすぐに全部払う、うん、
ね、そうそうそうそう、
なんでそうやるかっていうと、うん、あの売掛金を早く回収して、うん、金を膨らますと、うん、本当は使っちゃいけない見せかけのお金が銀行の中にたくさんあるんですよ。ちょっと無駄金に使ったりとか、
はいはいはいはい、要はなんか、そうする、要はなんかお金が増えちゃったっていう、
そう
思っちゃうんですよね。
わけのわかんない、ちょっと気持ちが強気になっちゃって、
うんうんうん、
わけのわかんない営業に乗っかっちゃったりとか、仕入れを無駄なも
ん
多めに発注しちゃったりとかっていうのはボロボロボロボロ出てきて、でただ買掛金が多いわけだから、うん、後から支払いがどん
入ってくるんですよね。
そうすると、うん、あれお金が全くないって払えないってなっちゃう。理屈から考えると売り上げから払ってるから、うん、残るのは全然残んないみたいな、まあ、それが結構原因のことが多い、いいので、うん、それを売掛金を増やして、うん、売掛金って言っても踏み倒されちゃうとダメなんで、
まあでもこのネットビジネスやってる限りにはそうそうないでしょうからね、小売やってる場合でしたらね、
はい、
楽天から入金ないな、アマゾンから入金ないなってことはまずありえないでしょうから。
売掛金はある意味貯金みたいなもんじゃないですか。
うん、そうですね。
貯金ってことないけど、まあ。
まあ楽天だったらね、1ヶ月遅れぐらいで入ってきますけど。
これから入ってくるもの。
うん、
売掛金がないっていう、うん。で、そうするとどうなるかっていうと、銀行の中のお金が比較的少なくなる。
うん、そう。
そうすると気持ちがシビアになって、うん、無駄なお金を使わなくなる。
だから萩原さん言ってましたもんね、そのメインバンクにお金置かないって言ってましたもんね。
あれ見えるところに金があると使っちゃう性格なんで、
うん、
だからこのやり方が正しいかどうかじゃなくて、うん、本当は本とか読んで、あの例えば会計士とか、うん、いろんな人とか、
うん、
大手のそういう財務の担当とか、うん、言えばそれはダメだ、真逆だって、
うんうんうん、
なんでかっていうと事業をバーッと膨らまそうとした時に、うんうん、この差額が思い切りのしかかってきて全然膨らまなくなっちゃうんで、うん、本当はダメなんですけど、
うん、
やっぱり自分の性格とか売上規模とかを把握した上で考えた場合、
うん、
そっちの方が残るんですよ、
うんうんうん、
っていう風に考えられるようになるんですよ、
うん、
柔軟に、
うん
うん、いろんなことを理解すると、
はいはいはいはい、
ちょっとちゃんとお金が残っていって、
うん、
まあ、よかったよかったというか
でも実際そうですよね。
実際小規模の人は、うん、まあ、小規模って物販とかで回してる人はそんなに大規模っても、
うん、
大手企業とかじゃないから、
うん、
そんなもんなんですけど、やっぱりなるべく支払い早くして、
うん、
それも本当は使っちゃいけないお金をなるべくもうないようにやった方が、
うん、
あのうまくいくケースが多い。
なるほどね。そうすると例えば今の話をじゃあ中国 OEM のやってる人たちに、例えると、まあまだ入荷してないんだけど、あの OEM 作るときに例えば手付金とかその仕入れ金額の半分だけ払ってくれとかこう言われる場合もあると思うんですけど、
はい、
まあもちろん半分は払うし、半分以上にこっち、まあ向こうとのその取引条件にもよるんでしょうけど、取引のその信頼にもよるんでしょうけどね、極端なこと言うともう7割8割最初払っちゃうとか、
はい、できるだけ払えたら払っちゃった方がいいけれども、うん、やっぱ OEM の最初の頃のビジネスっていうと、うん、本当にキャッシュローが回らなくなることが多い、急に上がるから、うんうん、だからその頃にそんなちょっと悠長なことは言ってらんないのかもしれないけど、うんうん、
まあその順調、まあ順調にっていう言い方も
ある程度、
ね、回ってきたらね、軌道になったら
回ってきたら、うんうん、お金を残す体制に変えていかなきゃいけないって、
うんうん、そしたらもう早め早めにも 仕入れ
の
金額はもう払っちゃって。
そうです、うん、
で楽天とかアマゾンの入金をもう先に、まあもちろん先になっちゃうんでしょうけど入ってくるみたいな。
大手でも結構ありますよ、手形は絶対しないとか。
なるほどね。昔のその私があのサラリーマンの時なんかは本当にあの萩原さんその支払いは遅くしろ入金は早くしろっていう感じでしたから。
はい、
うん、だからメーカーまあ問屋だったんですけどメーカーからの仕入れは遅くしろお客さんからの回収は早くしろってもういつも言ってましたからね。
そうですよ、ね、だから本とか読めばみんなそう書いてあるんですけど、うん、ただやっぱりそれもケースバイケースなんで、うん、あとやってるその性格もあるし、うん、設定して経理がもう完璧に、うん、感情入れずにきっちりできれば、うん、それはその方が、
うん、
そう膨らますには、うん、金を順回しやすいんでいいんですけど、
う
ん、
だから我々のようなその少数でやってるこういったビジネスで、はい、まあ社長がもう社長が経理みたいなのが多いと思うんですけど、やっぱり今言ったようにその萩原さんのそのやり方の方がやり方をこう取り入れた方がまあ確実というかお金の
これ確実か正しいか分かんないんですけど、うん、まあ、でも現にたまりましたよ結構だからまあ自分のパターンでは成功だったのが、
うん、
苦しくなったことも一回もないし、うん、あのやっぱりなんで苦しくならないかっていうと、うん、いざという時に売掛金が多いから、うんうん、ビジネスが止まっても入ってくる一方じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でも支払うものがないんですよ、うん、支払いが
多
い
から、うんうんうん、
だから仮に突然なんか資金債でも起きてビジネスがストップしても入ってくるものしかないんですよ、
うんうんうんうん、
これが真逆なことやってて、
うん、
売掛金がなるべく早く回収して、
うんうん、
買掛金増やせ、支払いは引き延ばせってやってたら、
うん、
死んでも起こってビジネスがストップした瞬間に、うんうん、もう残るのは支払いだけになっちゃう。
そういうことですもんね。
崖っぷちで戦ってるようなものなんですよ。で、わざわざそんなギリギリで戦いたくないから、
うん、
ちょっと余裕を持たせた位置で戦いたいなと思って、うんうん、こうやって。で、お金をちゃんと増やしていく計画っていうのを念頭に置いて、物販をやるべきであって、
うんうん、
それがちょっとなさすぎる人が多いから、心配というか、
うん、
数年後破綻した人がすげえいるんじゃないかなと思ってぐらいなんで、
なるほどなるほど。
だからやっぱり大事なのは、
うんうん、
今回ってるキャッシュローを当たり入れてましたとしても、
うん、
一定期間である程度はもう半分以上を自己資本でマージョンしていけないか、
うんうんうんうん、
キャッシュフローが利益で回るようにすることが大事。
ああ、そう、それ、萩原さん、それもよく言いますもんね。
なんで、うん、ROI って言うんですけど、うんうん、投資収益率っていうのが重要で、うんうん、だから、月々の利益何パーセントっていうよりも、
うん、
投資収益率、
うんうん、
ネットで探してもいっぱい出てくるんですけど、
うんうん、これは ROI ってね、本当調べてほしいんですけど、ググって。
投資収益率って見たもんね、うん、要するに今例えば300万のお金を使って物販を始めて、うん、在庫を抱えて収入をぐるぐる回ってる状態だとしたら、うん、投資金額は300万じゃないですか、
うんうん、
でそれに対しての何パーセント今月利益になったかっていうのが月ベースで見た時の投資収益率、
うん、
だから月収に対しての利益率じゃないと、
うん、
例えば300万で回してたら例えば月の売上100万だとして、
うん、
それ中20万とかだったら 20% だけど、うん、300万の中 20% だったら 10% 以下だったりする、
うん、
じゃないですか。その投資収益率が 20% ぐらいになったら最高なんですよ月、
うんうんうん、そう言ってましたよね萩原さんね。
なんでかっていうと、うん、そうすると 300万のうちの 20% ってことは60万月、300万のキャッシュフローで60万入ってくると、それが5ヶ月すると、お金の2倍になるんですよ。
はいはいはいはい。
月60万の5ヶ月だから300万。300万
ですね。はいはいはい。
300万もあったから、はいはいはい。
そうすると、その300万。
300万のキャッシュフローは利益もあるようになって、それ以上浮いたお金が自分の懐に入ってくる。
積み上がっていくってことですもんね。
そう。で、まず利益を取るには、本当の意味での利益っていうのはキャッシュフロー分を、利益で回せるようになった後、その後に浮いてきた金が、この水がいっぱいになった後に溢れ出てきた水が、
はいはいはいはいはい、
使っていいお金な
ん
ですよ。それまでキャッシュフローは、もしかしたら突然地震で全部消えるかもしれないし、アスクルみたいに工場、
ボンボンが発生するかもしれない
。何があるかわかんないから、ただそこを利益で回るようになった時点から、ちゃんとした確実な利益になってきて、
はいはいはい、
でそれは300万の 20% が月60万、取れれば5ヶ月で2倍、10ヶ月で3倍になるぞお金が、そしたらまた投資できるお金も増える、
はいはいはいはい、
まあ、とはいえどんどんどんどん売り上げとともに投資額も上がっていっちゃったりもするんですけど、基本的な考え方はそういう理屈で考えていかないと、なんかどんどんどこまで何をやればいいかよく分かんなくなっちゃって、目的も分かんなくなっちゃって、とにかく売り上げて利益増やすみたいな、めちゃめちゃになっていっちゃうので、
いやでも萩原さん、そうなりやすいですよね。
だからちゃんと冷静に、ちっちゃく冷静に、お金を増やすっていうことを目的からぶれなくして、それには投資金額、自分の身の丈に合った投資金額、
そうそうそう、身の丈に合ったね、
そうそうそうそう、例えばもうどっかの、もうどっかすごいモバイルバッテリーのトップ、アマゾンの青ってなったらもう利益率低いんですよ、利益率低い上に、リードタイムも長いんですよ、多分結構。
はいはいはいはいはい、はい。
なんかロットも多分大きいんですよ、
はいはいはいはい、
2000と。
はいはいはい、
はい、あったり。そうすると、投資する額が超でかくなるんですよ。キャッシュフローが。利益率が低いから、投資収益率が超少ないんですよ。
超少ないですね。
少ないんですよ。そうすると、なかなか元本を回収できないんですよ。
はいはいはい、はい。
それを借り入れなんかで全部回しちゃったりすると、その例えば投資収益率 5%、 1% だとするじゃないですか、5% ぐらいかな、もっと少ないかも、5% だとして、そうすると20ヶ月しないと、キャッシュフロー分の利益が出ないんですよ、1ヶ月。でもアマゾンやってる人は分かると思うんですけど、20ヶ月トップ取ってやれるっていうのはなかなかなんですなんでこのビジネスはそんなにド安定して長期に続くわけじゃないから、まあ、楽天は結構続くんですけど、なんでなるべく投資益率高いものをやって、
はいはい、
元本回収できるようなものをしっかり利益上げていった方が、小規模でやってる人はそっちの方がいいと思います。大規模になっても、大きくなって利益が大きくなってくるとだんだん調子乗ってきて、利益率が出てきて、まんまやっちゃうみたいな感じになってんですけど、でもその考えをちょっとぶれずに、行った方が。
なるほどね。
まあ、どことは言えないですけど、アマゾンですごい有名な、A 社とかも、やっぱり、年商50億とかで8人とか、で、それを、やっぱり ROI、
そうで判断するって言ってましたもんね。だから、
じゃないと、
その投資収益率が悪いやつはもうバッサリ切るって言ってましたもんね。
高いことだけをやってるから、社員が少なくても、
まあ、ある。だから、そういう、それをどんどんどんどんやっていくと、無駄な作業っていうか、無駄なことをやる必要がなくなってくるわけですもんね。
そうですね、なんかネットとかになんか出てましたけど、なんだっけな、そこのサイゼリア、
はいはい、サイゼリア、
サイゼリアは、まあ、飲食だから、5年で回収できるかどうかで見るらしいんですけど、
ほうほうほうほう、
投資収益率が 20% 以下だったら、年間、飲食店だから年間で見てて、5年で、あの、例えば5000万かけて作ったとしても、5年で回収できなかったら、そのビジネスはやめるらしいんですよ。
その店舗を閉じるってことですか？
店舗を閉じる。例えばそこは 18% とかでも閉じちゃう。
あ、そうなんだ。それが撤退する時の判断なんですね。
そうです。だから常に効率がいい場所でしか事業やらないから、それがちょっとでも利益出るからっていうことで、投資収益率 10% だけど残しておこうとか、5% だけどちょっと出るしとか、ぐだぐだ残しておくと、どんどん無駄なことにリソースが割かれて、お金もそっちに持っていかれて。
いや、確かにそうですよね。なんか手間がかかる、仕事ほど、なんかお金もかかるし、作業っていうか、時間取られますもんね。
はい。
そうだな。
だから本当にお金を増やすことを目的としているっていうことを忘れずにやってほしいなとは。
はいはいはい。
だ増えなきゃしょうがないですから。
そうですね。だからそう、この話をしていくとやっぱりこう行き着くところが、やっぱ無駄なその作業を少なくして、で効率よく売っていこうってなると、やっぱり単品通販に行き着くのはもう自然な流れなのかなって思っちゃいますもんね。
単品通販もそうですけど、単品通販じゃなくても、単品通販の一箇所のトップを取ろうとしたら、なかなかお金を持ってなきゃいけないし、利益率も下がるし、っていう感じになってくるんで、別に資本力が少ない人は、ニッチ商品で利益率高いものにその資本を分散させた方が、効率がいい時はあります。
あ、なるほど、なるほど。
はい。お金を増やすっていう意味では。
まあ確かにな。
ちょっと。
ROI で考えると、なんかこう、自分とこの今の作業に置き換えると、ああ、これ無駄なことを結構やってたなって気づかされますもんね。
そうですね。
この作業1年間必要だったのかなとか。
はい。
でここまであと作り込んだ LP かなり時間かかったけどどうだったのかなって思っちゃいますもんね。
そうなんですよ。じゃあ、その投資利益率っていうのは、キャッシュフローに対して利益だけじゃなく、人の作業とかも、
そうなんですよね。
全部そうなんで、
そう
投資なんですよ、それは。事業としても。
で、まして従業員を抱えてると、それもね、コストになって、跳ね返るわけですからね。
はい。
で、その従業員の効率よく、回せたのか、極端なく言うとこの人数いらなかったんじゃないかとか、
はい、
なっちゃいますもんね。ROI、萩山さんからその聞いたときに、すごい調べて、いろんなその自分の会社の中で検証したんですけど、いろいろ気づかされましたもんね。
はい、ね、本当は明確な基準で、サイゼリアみたいに20倍以下だったら切るみたいなのがあった方がいいんだと思うんですけどね。
いや、一つのでも指標になるんで、
はい、
スパッとこう行かなくたと、行かないくと、あ、行かなかったとしても、いろいろ考えさせられて、で、じゃあ次の段階に行くときにの判断材料になるので、 これは本当やってもらった方がいいですよね。こう物販長く続けていこうと思ってる人は特に。
とにかく目的はお金を増やすことであるって言ったら、まず忘れないようにしてもらって。そうですね。お金を増やすっていうことは、うん、借り入れと詳細した時にお金が増えてなきゃいけないんで、自己資本率がどんどん増えていかなきゃいけない。でとにかく減らさない、お金を減らさない、お金を増やすと忘れずに効率よくやっていかないと絶対に増えないし、さっき保険が入ってるって言ったじゃないですか、いっぱいかなり入ってるんですけど、ただ保険が本当にいいのかって言ったら、別に誰でも保険がいいわけじゃなくて、本当もっと効率のいい方法はたくさんあるんですけど、ただ自分の中だと自己管理がそんなに得意じゃないから、人に管理してもらった方が早いと思って、
なるほどなるほど、
保険屋を使うことにして、でなおかつ保険としての機能もついてくるから、
そうですよね、
個人の方だと、払っとけば、まあ、子供が、なんか、自分が死んじゃっても、大学行くまでのお金が出ないとか、するような保険だったり、貯蓄型だから、そのままずっと、60万払ってると、結構、8000万ぐらいかな、なる、保険なんで、自分の底辺を固めるっていう意味で、どうでいいや、みたいな感じでやってるようなやつなんで、会社の方の入ってるやつは本当に節税、
はいはいはいはい、
まあ、節税で入ってるとはもうオプションに言っちゃいけないんだ
けど、いやまあでも実際ね、そういうふうにやってる、会社ももちろんありますからね、
はい、
うん、
でそれが全員節税でそれがいいかっていうと大して良くないんですよ、昔は法人税が完全に 40% の時に入ったんで、かなりの節税になったんですけど、
はいはいはい
はい、800万以下だったら 25% なんで、利益が、そのぐらいの人だったら、保険入ったとこでキャッシュが保険屋に持ってかれて固まっちゃうだけであって、動かさないだけだから、いいとも限らない、だからあまり鵜呑みにせずに、それがどんなものかっていうのをちゃんと調べた上でやってほしい。
なるほどね。いやでもこのお金の話は非常にためになりますね、萩原さん。
お金の話は結構もう、好きなんで、そのことも話せるんですけど、ただお金の専門家じゃないから、それが確実に合ってるとも限らない、持論が。だからあんまりそれをセミナーとか、なんかで教えようみたいな時はないんですけど、オフ会で雑談で話すくらいだったらいくらでも。
なかなかね、周りにこういう話もできる方っていらっしゃらないので、すごくその、なんでしょう、私たちのその立場に沿ったなんかこう考え方っていうか、イメージのつけ方っていうか、そういうことをこう今萩原さんがおっしゃってくれたのかなと思うんですけど、なのでいろいろこう今聞いてた方は結構ためになったんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ意味がよく分かったかなっていうちょっと心配
です。いやいやかなり かなりあ、なるほどなと思った方は多いはずですよ。あ、俺気をつけようって思った人はいるんじゃないか。気づかされた人は多いと思いますよ。
本当にお金を増やすのが目的だから減らさないよ、っていうのは言いたいし、これ持論の話である、当てになるかどうか分かんないけども、実際それでかなり自分で増やしてきたんで、だからまあ、間違ってもいないはずなんですよ。
そうですね。じゃあまたこの話はあれですね、萩原さん、オフ会なんかで機会があったらいろいろまた話してもらって、
はい、聞かれてもらえればいくらでも、
はい、ではでは萩原さん、時間になったので、
はいはい、
次の、方を紹介していただきたいんですが、
前にオフ会、パパ会っていうオフ会であった。
パパ会ですね。はいはい。
はい、梅田さん。
はい。
を紹介させていただければ。
わ、は
い、
かりました。梅田さん、私結構昔から知ってて、この間のそのオフ会をやっていただいたときに久しぶりにこうお酒を飲む、久しぶりに飲んだんですけど、
はい、
結構その物販の話よりやっぱりパパ会だったんで子供の話がメインになって結構楽しかったですよね。
はい、珍しい会です。
そうですね、あれまたやってほしいなと思ってるんですけど、
はい、
うん、わかりました。じゃあそんな梅田さんを次回お呼びしたいと思いますんで、はじめさんの方から何かメッセージございますか、梅田さんの方に。
またパパ会やりましょう。
はい、ぜひやりましょう。はい、わかりました。じゃあ、来週は梅田さんを、ゲストにお招きしたいと思います。ではでは、はじめさん今日はありがとうございました。
はい、
はい、また物販コミュニティの方では引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日はありがとうございました。